火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に続き腸内フローラです。
そうなんですね、はい、腸内フローラは大切だというお話先週させていただきました、
はい、
まだ今日から聞かれる方もいるので腸内の細菌のバランスのことにですね、悪玉菌と善玉菌とそれと日和見菌ってありましてそのバランスが大事なので皆さん今年健康でいましょうというお話ですね。
はい、
よくある未消化の食べ物消化できれない食べ物とか、それするとこう細菌がそのまま体内に漏れ出すこう恐ろしさっていうのがありまして、腸から漏れ出すというのは細菌だけではなく摂取した栄養素あるいは本来腸から体外排出されるべき異物も含まれるんですね、
はい、
腸は口から取り入れたものを選別するわけじゃないですか、
まあ、
例えばタンパク質はアミノ酸にしますし、
はい、
炭水化物はブドウ糖になりますよね、まあ、脂肪は脂肪酸とグリセリンに分解するわけですよ、
はい、
それを体内に取り込むと、まあ、こうしなければ人間の体だというのはタンパク質やこう炭水化物を単なる異物とみなして拒否反応を起こすのですよね、
はい、
その拒否反応の結果が炎症なので腸漏れしてしまうとそれが全部だから拒否反応を起こしてアレルギーになってこういわゆる炎症の一つになっちゃうわけですね、
はい、
まあ、腸は巨大な免疫機関なんですよ、
うん、
中でも腸内細菌は外敵が入ってくると一斉にこれを攻撃して体を守ってくれてるんですよ、
はい、
敵を排除しようとしますね、この腸漏れ症候群というのは腸に小さな隙間ができてしまうわけですから全部これが消化される前に血管内に漏れ出して本当に危険な状態になるということはあのリスナーの皆さん知っておかれた方がいいんじゃないかなと思うんですね。
はい、
あの万病的にこうなってくる中ではこう代表的なものは食物アレルギーですね、そして糖尿病とかですね、
はい、
はっきりした病名がなくても肝機能低下によるこう疲労感とか肌荒れですね、口内炎、気管支炎などさまざまな不調を引き起こしてしまうんですね、
はい、
今言われているのはこ うつ病とか認知症の発症にも炎症っていうのが深く関わってるし、
はい、
もしかしたらこれが腸漏れによる体内の炎症が原因の一つではないかとも言われてるんですね。
はい、
じゃあその腸漏れを防ぐためにまず食生活の改善が最も大切なので今日はその辺をお話ししていきたいと思います。
はい、お願いします。
大事なのは水溶性食物繊維を摂るということです、
はい、
これは昨年も私お話ししました。私今たくさん食べてますけどいわゆる大麦ですね、もち麦と言われるようなもの、
はい、
この水溶性食物繊維を摂るとそれが非常に腸内環境も非常に良くしてくれるんですね、あとこうネバネバ製品ですね、納豆、オクラ、メカブ、とろろなどのネバネバ食品ですよね、
はい、
今日も私実は飲んできたんですけどこう味噌汁ですね、味噌などの発酵食品は1日1回は味噌汁飲むといいって言われてますね、
はい、
あと酢ですよね、善玉菌増やしますから、一番いいのは酢納豆です。食べたことあります、はい、納豆に酢だけ入れるんですよ、で混ぜて食べるっていうんですけど、
でもシンプルで美味しそうですね。
これむちゃむちゃ良さそうでしょ、
ええ、
いいと思います。僕たまにやってるんですよ、
はい、
あとはやっぱり皆さんご存知ですけど低脂肪低糖質の食事いわゆるこうデブ菌を減らすという、
ええ、
うん、あとはまあこれもよく言われてますね、ポリフェノールリコピンを含む食品を摂ると、あとアマニ油だとかゴマ油などの取り入れて非加熱でこう取り入れるというのも、
はい、
腸の健康に非常にいいのは今言ったようなものがありますので活用していただければと思います、
はい、
で、極度な潔癖症は良くないって先週言ったんですが、
はい、
これ本当に良くないですね。過度な潔癖生活っていうのは清潔にこだわりすぎてる人ってちょっと最近過敏な方が多いと思うんですね、
はい、
例えば除菌スプレー除菌石鹸除菌ウェットシートなど使いまくってですねちょっと子供が外遊びしただけで石鹸で5分は手を洗えなんていうしつけがあるって聞いてるんですけどそれやりすぎなんですね、そうするとかえって体が持つ免疫力が低下するわけですね、結果幼児期にそんな体験させてしまうと弱い腸を作る原因ともなると言われてます、
はい、
結果として大人になってそれが腸漏れにつながるとも言われてるんですね、まあ、最大の自然治癒力と言われるのは腸内細菌です。あの病原体を排除して食物の消化を助けビタミンを合成し例えば幸せ物質のドーパミンとかですねセロトニンを脳に送る役割もあるんですね、
はい、
免疫力ももちろんつきますしこういったことがとても大切なんですね、最後に一つですね、あの、まあ、うんちの量が多い国は自殺者が少ないっていうの知ってますか。
いや初めて聞きました。
これ大事ですよ、まあ、もう一回言いませんけど、死
ん
だ腸内細胞や腸粘膜が多い。腸粘膜というのは幸せ物質を作り上げるためのこうビタミンやホルモンを合成する場所なんですね、
はい、
その働きが活発だという証拠なんですよ、あの量が多いのは、
はい、
大便って大きな頼りって書くじゃないですか、
はい、
健康な大きな頼りのことを便大便と言いますね、
はい、
これ大事なんです、まあ、人生100年時代ですからこの正月はですねもう正月も明けですけども、もう暴飲暴食するのをなるべく避けてですね2019年腸内フローラを意識して健康促進の1年としましょうよ。
そうですね、
はい、
私も暴飲やめます
正月明けですか今どうなんでしょうね皆さん、もうやっちゃったって人いると思
うかもしれませんね、
はい、まあこれからですよ。
そうですね、
始まったばかりですから
頑張りましょう。
はい、良い年にしましょう。
ありがとうございました。 火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。